後編でございます。はい。後編はですね、4人で、他作品をちょっと喋ってみようじゃないかと、思います。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、プリンセス作品の方から行きましょう。ちょっと巻きでいかんといかんかもしれない。はい。行きます。あれね、ポエムなしね。
もうね。
はい。
今後全部なしでいいと思いますよ。
う
ん、
そうですね。なくしましょう。
はい。いや、ゲストで呼ぶ方は、呼ぶことを前提に呼びますからね。まあいいんですけど。はい。まず上から行きましょう。はい。オーグリードプリンセス賞、マーシーさん。タイトル、マデサゴーラ作、悠久の愛。うん。なんか、魔界のモチーフの、今回のね、
そうですね、
テーマっていうこともありまして、いいですね。
ちょうどストーリーも旬ですもんね。
そうですね。
マデサゴーラ。うん、
5.1 のストーリーがね、はい、そういったところに関わりますし。はい、これさ、額縁って、こんな額縁って、これは家具なんですよね、当然。
ああ、そうですね。なんか、キャラクターが描いてる絵の額だけ撮ったみたいな感じなんですかね。
ああ、なるほど。はい、あ、じゃあこの背景の黒の部分はスクリーンかなんかを重ねてんのかな。
ああ、
額縁だけ見える配置。
そうですね。額縁だけの家具って確かないんで、
うん、
そうやって撮ってるんですよね。
額縁だけの家具の使い方が俺には想像がつかないのでって思っちゃうもんね。
なんか最近ハウジングのこう種類がいろいろ増えてて、うん、全部把握しきれないんで、あれなんですけど。
なんかこれ万華鏡投影機かなんかで、あ、星とかお花とかを多分映して、何でしょう、絵の具みたいな感じで表してるのかなって。
この小学校のとな、左側のや、星とかのマークとか。
そうです、星とかお花とか。
これでもライトよね、やっぱ全てが。光の差し加減とかさ、
この左から差し込んでる光自体がこの万華鏡のやつなのか、普通の窓ガラスの家具なのかちょっとわかんないですけど。あ、でも窓ガラスのが左下にあるな。
そうですね、万華鏡とあと抽選窓かなんかを重ねてるのかなって。
宇宙船窓宇
宙船の窓っていう家具で、そっから光が。
そうですね、
バージョン4のやつだ。
左上の方に、こう、キラキラしてるの見えると思うんですけど、うん、多分それが宇宙船窓なんですよね。
へぇー、こんなんでよくわかるね。
前にグランドタイタスで、コンテスト出場した人たちで集まりましょうという集会があった時、うん、この方、うん、
このまんまずっと座ってましたね。
船の後ろの方で。
声
かけたかったんですけどね、ちょっと時間なくて話しかけられなかった。でもこのポーズでずっと座ってたんで、うん、うわ本物だって思いました。
そうすか。なかなかこれはすごいな。はい。引き続きまして、ウェナプリンセス賞ラムさん、宵の春。うん。
これもハウジング系ですよね。
そうですね、ハウジングですね。このキラキラももしかしたら壁掛け宇宙船窓なのかなとか思ったり、
うん、このしぐさは踊り子かなんかのあれですかね、バトルポーズとかになってくるのかな。
です
か、ね、あ、扇持つとなんか変な、変な踊りしますよね。
まあ、うん。
変な。
うん、あの、おなんかね、お、なんていうか、あの、
まあ、踊る、舞を舞う。
そうそう、なんか右左にこう、なんか、なんていうの、あの、扇をこう、どっちも持ってると、うん、ひらひらしながらこう、あの、最初の、なんだ、あの、防衛軍とかでね、8人並ぶとさ、なんか、動きが、あの、変わった踊りしてる踊り子いるじゃないですか。
そう、
あれの1シーンだとすると、すごい、あの、あれですよね、切り取り方ですよね。
実際動いたら、また印象変わるかもしれないですね。うん、
表情いいですよね。うん、
この扇でちょうど片目が隠れるタイミングっていうのをうまく狙って、
うん、色っぽい感じもありますし、これちょっとこれこのほあの口元のなんか椎名林檎っぽいほくろってな、これは？
あ、これもあのアクセサリーですね。顔アクセで。
顔アクセにあんのか。
うん、あります。
これも狙ってますよね。
ほくろあるとないと全然印象変わります
よね。そうよね。うん、そうですよね。うん、残、片目しか出してないからこそ、みたいな部分ですね。うん、あと、この逆に扇からさ、透けて、後ろのヒレが見えるじゃないですか。ウェディの。
うん。
うん、ここの透け感もいいですね。
ああ、いいですね。
うん、ねえ。周りの紫と合わせた感じとかね。はい。
色合いもすごい統一されてます、
ね、うん。あの、なんだ、春っていうイメージでは、あやねこさんと同じように春なんですけど、こうも春のイメージが違うものかって思いますよね。
うん、そうですね。うん、ちょっと、うん、私も色気が欲しいなって思いましたもん。
あなたのこれに色気は必要ないでしょ。
あと、なんか、多分意図してやってるとは思うんですけど、全体的に青みがかってる感じなんで、こう水の中っぽさも出てるんですよね。
ウェギューで、
うん、
いいですね。ちょうど統一感が出
て、うん、はい。続いてエルトナプリンセス賞コマッチュさん、魔界のバラ姫999本の花言葉。これはまさにシルエット。こんなにさ、立体的に出るもんなんだ、これ。
そうですよね。すごい綺麗ですよね、バラね。
うん。
これ、ダークでしたっけ、フィルターは。
ダークですね。
うん。
これ実際見に行ったんですよね、セット。
うん。
なんか、フィルターはダークで、で、あの、バラのドレスの部分は、フラワーのオブジェって言って、貝殻の中にバラが入ってるみたいな角なんですけど、なんかダークフィルターにすると、貝殻の部分だけ消えるっていうマジックが起きるんですよ。これを発見した小松さん、本当にすごいなと思いました。
すごい。
へ、
なんかこう、バラの、本当に手前のバラの部分がリアルなんですよ。
うん、これドラクエで撮ってるっていうの写真じゃないですか。
そうそう。
うん。
この方もどういうジャンルが得意なのか気になるな。前に、あの別の方でも風景の写真と、あの専門に撮ってる人いて、ドラクエの。もうその人が撮る、あの、風景の写真が、本当に写真みたいな岩とか、そういう撮り方してたんで、コマチュさんとかも案外、そういう、綺麗なものの撮り方っていうのを心得てる気がしますね。
このポーズもさ、これ何か踊るタイミングでこう、右左に手、ちょっとニコッとしながら、ぐって手広げる仕草のワンシーンだと思うんです、俺。
多分幸せの踊りかなんかじゃないかなと。
最後に、これ、クレーンと回ってポーズ決めるやつでしょ、確か。
そうですね。
でしょ、うん。そのポーズの一シーンかなとも思ったんですよ。うん。あとね、これ、わざとだと思うんですけど、この、魔界っていうイメージをつけたいがために、魔族の少女がっ っていうところ、
うん、
あの目あの例の黒いやつですよ。
そう
そう、
うん、
魔族の目をしてます、
うん、すごいかっこいいですこれ。俺やっぱ何 5.0 のストーリーやるときにしばらく戻れなかったじゃないですか正直気持ち悪くて俺
わかります、俺わかります。
でドワーフ気持ち悪くなかったですか、なんか
しんどい
鬼にしか見えねえんだもんさ。うん、
あのドアコで可愛い服ばっかり使ってたんで、目が真っ黒で肌が紫で全然可愛くなくて、もう病気みたいになっちゃってて、もう早く終われ早く終われと思ってやってましたもん。
ストーリーが面白いことに助けられましたよね。
そう本当に。
はい、まあ余談すぎましたけど、いや小町さんこれ すごいですね、この作品はね本当にね。はい、はい、続いて、ドバチャッカプリンセス賞アイリーさん、境に咲く花。うん、
まあ、ドアコつながりなんでご本人とお話しする機会ありまして、3000枚ぐらい取ったらしいですよ。
へぇ、桁が違いましたね。
仕草が、身支度。手鏡出して、こう、お色直しするみたいな仕草あるじゃないですか。うん、それの、流し目になった瞬間をキャンセルして撮ってるんですよ。
へぇ
ー。へぇー。かなりシャッターのタイミングが難しいっていうのと、あと、住宅村の外で撮ったんですって。
外でつまりこれ庭具だってこと？
庭具ですね。で庭具なんで、庭具の配置と、あとは天候？
あ、うちの中じゃないから。
そう。で、しかもこの、まあ、ご本人すごい一番こだわったのが、このよりキャラがくっきり見せられるタイミング、時間帯っていうのが、もうアストルティアの早朝の少しの時間らしいんですよ。
ほうほう。
だからまあ、撮るタイミング、撮る時間帯も結構少なくて、そんな中からその仕草をキャンセルして撮るっていう難しい技をちょっと使ってるんで、かなり苦労されてるっていう話を、苦労されたっていう話を聞きましたね。
へぇ、
実際私も撮りに行ったんですけど、やっぱりこう、この、ちょうどこの後ろ2体のモンスターが入って、で、この顔の角度で撮るとすっごい難しかったです。
これ、ドアコだからでしょ、きっと。
ドアコだから、
この、この、なんていうの、並べた、ペリポンと、なんですか、フォンデューと、顔の高さとか揃うのって、ドアコぐらいじゃないのか、これ。
そう、高さとか構図的には、まあ、ドアコ、まあ、綺麗に収まってるんですけど、うん、まあ、でも、操作的には、まあ、どの種族でやっても、難しさは
同じですね。
しかも、これ、正面とか真横とかじゃないから、斜めでキャンセルしてるから、指の、なんつうんだろう、キャンセル入れる角度とか、シビアですよ。
調整難しいですよ、
ね。難しい。でもまあ本当にすごい綺麗に撮れて、ご本人すごい喜ばれてました、
ね。巻き髪がよく生えてますね、これちょうどね。クリクリ。
かわいい。
あと服も、うん、ルビス下が染色不可能の灰色なんで。
ああ。
それに合わせて上を染めてるから。
なるほど。
そういう、組み合わせ方もすごい上手だし。
ドリアも可愛いですね。
奥、右手の奥にさ、王冠とか、これ宝石飛んでるのって、これ踊る宝石の庭ぐでしょ、
そうです。
ねえ、これ、いや、すごいなぁ。いろいろ計算されてるんだなと思いますね。3000枚はすごいな。
す ごい
すごいですね。
すごいですね。
はい、続いて、プクランドプリンセス賞、プッチーニさん、昆布の合唱。これは、プリンセス側のネタ部門ですよね、完全に。
うん、いや、でも本当に可愛いし。
ネタと言っちゃすごい可愛い。
うん、これはね、あれですよ。なかなか、なかなか取れるものではない。
うん、自己 PR もすごいいいんですよね。昆布は通して
のところ。読みたいですか？
いや、大丈夫。
いや、これはちょっと聞きたいかもしれない。
これさ、プクコのその、体下っていうのは、これひょっとしてミイラ、
はい、いや、体上。
上がミイラ
ですね。
ミイラをこう使うって、使わないでしょ
包帯をかけ昆布に見立てると。
あと巻き髪ね。
うん、
髪の毛も、ね。
ここも昆布なんだ。
頭の飾りがサンゴとか王冠になってて。うん、あと、ちょっとした、口紅ね。
口紅かわいいですね。
口紅が。
もう本当に、この昆布大将の、キャラクター像と、うん、完全にその、色も合わせて、口紅もそうですし、頬も確かに、モンスターの方もついてるんですね。
そう。かわいい。かわいい。
マイクを持ってるね、方もサンゴの赤い色になってますしね。
すごい統一感ありますね。
そう、統一感あるのと、あとはね、これも多分、数百枚単位は絶対撮ってると思うんですけど、シャボン玉飛ばしてるんですよ。
うんうんうん。
これ、まあ私もシャボン玉飛ばしてる写真撮ったことあるんでわかるんですけど、うん、もうね、地獄ですよ。本当に。本当に地獄。
あの、写真そういえば飛んでましたね、シャボン玉。
ランダムだから、写真の、あのシャボン玉の動きはランダムなんで、もう、これ、気に入ってる位置に来るまでずっと歌い続けてるんです。多分私はやっぱり一番右上のね、うん、右上のあのシャボン玉
大きく映
ってるのとかすごい、うん、これなんかすごいインパクトあるいい位置だと思うし、あと一番奥の方でちょっと、なんだ、遠くに飛んでる一個もぼやけてる感じで綺麗に遠近感出てる位置に来てるから、意外とシンプルに見えるけど、すごい苦労して撮ってますよ。
あとこれ、プクコの、この歌うの仕草で、この王の表情するときってすごい一瞬なんですよ。
へぇ
マジっすか。
ワカメの、同じ、ワカメじゃない、ごめんなさい、昆布ですね。
昆布
と同じ表情するのに多分、タイミングもすごいシビアだったと思います。
それに、じゃあ、つまり先ほどのシャボン玉を考えると。
シャボン玉が。
うわもう、考えたくない。
へぇなるほど。はい。はい。ありがとうございます。はい。プリンセス部門最終ですね。連打してプリンセス賞、デンさん。生まれ変わる。これ、どうやって撮ったんですか、これ。
これ、ドルボードで羽増えたじゃないですか。天使の羽みたいな。ちょっと大きめのやつ。うん、あれを、庭具のドルボードを設置するやつで、配置して、その手前にキャラを立たせるっていう取り方です。
これ。
へぇ羽がドルボードの、ドルボードです。ドルボードの羽を庭具で配置して、手前で取った。
へぇこの、なんか雪の結晶みたいな、光の粒子って書いてますけど、 みたいなやつは、あの、庭具にそういうエフェクトのやつありますよね。
なんだっけ、銀河のカーテンみたいな、
う
ん、なんか
そういうの、あれもランダムだと思うんですけど、あれはわかるんですけど、あの、向かって右側の翼のシルエットの中に白いモワモワってあるじゃないですか。これはフィルター、うん、
これなんでしょうね。
こんな手でか、あの、ぼやかしたみたいな、で、何で出してるんですかね、これ。
確かになんか煙っぽいのが被ってて、綺麗な感じになってますね。
うんうん、
これはもう撮った人しかわかんないんだ。
これってフィルターは何でしたっけ、あのピンポイントで光らせるやつ、なんて言いましたっけ、ポイントカラー。あ、ポイントカラー。そう。多分ポイントカラーだと思うんですよ。あの、目と胸元の宝石だけ色ついてるんで。
あ、こういう風に撮られる
んですね。タオクだと思ったんですけど、ポイントカラーなんですね。
なるほどなぁ。いや、すごいな、これは。
やっぱりわか
る。ちょうどあの、キラっていう部分が胸元にあるのがすごくいいですよね。構図としてすごく綺麗だなって思います。
これもそのエフェクト家具が、庭具が、あの、偶然にこう映り込むタイミングっていうのを測るとなると、かなり撮ってますよね、きっとね。
そうですね。
多分この光の位置自体は固定だと思うんで、あとはこう、同じ位置でずっと、あの、点滅を繰り返してる系の家具だと思うんで、庭具だと思うんで、枚数的にはどうなんだろうな。枚数的にはさほどでもないんじゃないかとは思うんですけど、やっぱりでもこう、世界観とか、この着眼点がすごい綺麗な一枚ですね。
いやいやいや、はい。プリンセスショー、ここまでですね。
DJ ケンタロスのドアラジ。
じゃあ、プリンスショーの方。カズマルさん以外のやつを全部ちょっと拾ってみましょう。はい。上から、オーグリードプリンスショー、ユキジさん、オーグリード絵巻、巻の7、戦場の扇。こんなさ、この和風のさ、鎧にしてもなんですけど、組み合わせ次第でこんなにカラフルになるものなんですね。
すごい鮮やかですね。
背景もすごい綺麗にできてて、もう何がどうなってるのか分かんないんですけど、うん、
しかも純和風にね、揃えてますし。
そう。で、左の柱かなんかが、巻物っぽい形になってて。
そうですね。これが、そういう風に切り取られた絵みたいなに見えますもんね、うん、確かに。
うん、ちなみに、すいません、さっきのドアチャカプリンセスのアイリさんは、このユキジさんの写真に憧れて、ガチで写真家目指してるっていう。ユキジさんはユキジさんで過去に、撮ってるんですよ、また、別のアスコンで王冠。撮ってるんで、なんかもうどんどん天才が天才を生み出してるみたいな。
すごいものだな。なるほどね。いや、つまり何、ここにさ、二つ王冠持ってらっしゃる方が二人呼んでるんですけど、一、
はい、
回目の受賞から、はい、ここまでってやっぱレベルが上がってるわけでしょ、つまり。
じゃあ、上がりすぎでしょ、これ上がった。もうだって去年のやつとまた別物みたいな、
うん、
技術だと。やっぱフィルターも追加されたんで。
うん、
あれ、カエルーさんに初めて出てもらっ ったのは、あ、それと関係ないもんな。
関係ないですね。ね。
でも、あ、ね、いつだったか、ね、あの、カエルのやつ、なんか解説した覚えがあるんだけどな。なるほどね。そうだったね。あれからで、あれが何回目ですか ?4 回、5回目ぐらい。
え、私、ね、私、う
ん、カエルさんが受賞したのが第、第、
3回か。3回か。3回目ですね。
あ、3回なんですか。
そう、第3回目。2回目で40戦で落ちて、第3回目で王冠取って。
え、ってことは、あとは、綾猫さんと同期？
あ、同期ですよ。あ、
そうか。
同期、同期。同期なんで、
つうことは、
2人とも金太一先生に書いてもらった
。綾猫さんに出てもらった時に解説したのがカエルさんの作品だったわけか。
そうそうそう。
そうですね。なんか、
あやねこさんがね、そう、私の、あやねこさんとケンタロウさんが私の写真見てね、解説っていうよりも、もうね、ただすごいしか言わなくてね。おいって思って。
俺、それを、
すごいですね、すごいですね。
直接喋らせろって言って言いたかったんです
ね。そうそうそう。これどんだけ苦労してるのかわかんないだろうって。
思いながら。
それだった、それだったっすね。はい。ちょっと脱線しましたけど。はい。
あ、すいません。そうで、ね、ゆきじさん、前の作品、前にアスコンで撮られた時は、なんかサーカスの写真で、うん、結構ね、もっと、派手な、華々しい写真を撮ってたんですよ。で今回だいぶイメージ変わって、こう、静かなイメージの写真なんですけど、うん、本当にね、系統がその時と全然違ってて、うん、あ、こういう方向でも撮れるんだっていう一枚を今回、うん。
つまりその引き出し図像ですね。このゆきじさんの、
う
ん。
すごい、そうそうそう。引き出しが多い、本当に。いや、かっこいい。本当に、あ、確かに魅力的な写真家ですね、っていう。
かっこいい大河だな、これ。
あと、この写真の、
あ、ごめんなさい。これ、リーダーが、ソフトらしいんですけど、なんかソフトってすごい可愛いイメージの写真が撮りやすいと思ってたんですけど、こういうかっこいい写真でもソフトって使えるんだって思って、ゆきじりさんすごいなって思いました。
このね、紫っぽいような、ピンクっぽいような紫。扇とその下の船に見立てたとこにね。これね、いい色だと思うんですよ。紫って難しいんですよ。本当に。下品なね、紫になりがちなんですよ。今日俺、モンハンの、染色してて思いました。下品になるとね、なんか格好悪いんですよ、本当に。
ちょっとね、個人的に、こだわってるなって思ったのが、この、写真の一番下の枠のところに、こう、ちょっと古い感じに剥がれてるところあるじゃないですか。
はいはい。
そういうところもね、
はぁ。
なんかの家具でこう、削ってるイメージを、削ってる。
うん、あ、左側にもちょんちょんってありますよね。
そうそうそう。
細かい。
そう、細かい。こういうところがね、いい。
すごいなぁ、うん。これはだって、キャラクターがあってこその、なんか、あれですよね。これね、例えば、ハウジングで見に行ったとしても、なかなか同様には撮れないじゃないですか。
うん。うん、オーガに和を持ってくる、和風を持ってくるっていうのが、なかなか冒険ですよね。
かっこいいなぁ。はい。はい。続きまして。ウェナプリンス賞、ラフィットさん。星の王子様。へぇこんな写真も撮れるんだっていう見本ですね。
すごいですね。この、妖精の位置と、バラの、バラの面ちゃんと乗ってるっていうのが、 すごいですね。タイミング合わせるの大変だったんじゃないかな。
この妖精って、あの何、何
課金のついて
くるんですね。ついてくるんでしょ、
うん、
こんなになんていうの、透明感あるんですよ、これ。
そう、あの、透けてますね。
あ、
透けてるやつって。
まさにその、向こうの星空、みたいな、星雲みたいなのを、こんなに綺麗に透かすような感じなんですね。
そう、半透明で。で、ついてくんの位置は多分あの、しぐさのこっちおいで、が、あの、実装されてからだいぶ、あの、楽になったんですよ。あの、ついてくんの撮影は。でも、あの、この妖精も常に動き回ってるんで、やっぱりこのタイミングに合わせて撮るっていうのはやっぱ難しいし、あと、下の、多分これ画面外で、プクリポとか、頭身の低いキャラに、あの、バラのスティック持たせて構えてるとは思うんですけど。
はぁ、あ、へぇ、すごいな。
いや、だと思う、ね、
遠近感からしたらそうですよね、でもね。かなりバラが大きく見えるってことは、かなり手前側にいるんじゃないですかね。
なるほどね。あと、まぁ、あ、ちょっと、これフィールドなのか、ハウシングなのかわかんないんですけど、これハウジングなんですかね。
これはハウジングですね。なんか課金の、かき割りサイズの家ですよね。
背景の星空ってかき割りかなんかありましたっけ？あの、ハリボテみたいな。
かき割りもあります。あるんですけど、この山とかが多分入ってないんで、
多分なんかその辺もなんか細工してあるんですね。
なんか、家の設定っていうんですかね、内装を変えるっていう項目で、内装を変えると、この背景になるっていう家が確かあって、そこで撮ってるんじゃないかな。
これは、ヴィンテージかなんかですかね、フィルターは。
ヴィンテージっぽいですね。ちょっと苦戦でるところとかもあるし、
本当にウェディっていう感じのイケメンですよね。
こんな、あの、なんですかね、あの、俳優のさ、千葉雄大くんみたいな、こういう表情でよく作れますよね。もうほら、千葉雄大って王子様っぽい顔してるじゃないですか。上手だな。はい、続きまして、
すごく綺麗な、
はい、エルトラプリンス賞、夏目さん、天かける狼の巫女。これカエルさんも俺大好きな狼ですよ。
そうですね。先ほどと同じ、あの、羽型のドルボードを使ってる写真ですね。で、インパクト。多分インパクトですよね。フィルターは。
インパクトなのに、でもこんな鮮やかに色が出るってすごい、出て出してるんだね。
これ、ついてくんの狼使ってますよね、当然。
そうですね。こう、あの、犬が鳴いてる瞬間に、
時々遠吠えするやつですよね、これ。
この方も結構40戦とかで常連の方なんで、やっぱり実力がある人で。
うん、や
っぱり、このノミネート作品とか見てても、やっぱり目を引く写真をよく撮る人なんで、さすがだな
こう、なんとなしにさ、あれですよ、こう、目線をさ、うまく使う方と、かえって、先ほどの、ラフィットさんの星の王子さんみたいに、スッとカメラ目線でない方向、これは当然妖精を見ているってイメージなんですけど、 例えばエルトナプリンセスの夏目さんのは確実にこちらを見てるじゃないですか。これね、はい、これいや こっち向いて使ってるんでしょうけど、これいかどっちに使うかでかなり変わってきますよね。カズマルさんみたいに完全にこちらに目線を合わせないタイプとかね。
そうなんですよ。写真撮ってる時に、写真の中のキャラクターがカメラ目線になってると、やっぱり最初に そこに視線が集中するんで、見せたいものを、より際立たせるっていう意味では、本当にすごいうまく使われてる感じですね。だから、ラフィットさんの写真なんかは、このキャラクター、ラフィットさん自身が妖精を見てるから、写真を見た人は、妖精の方に、注目しちゃうんですよね。うん、だからこっち向いて設定の使い方っていうのは本当に重要なんで、夏目さんはすごいキャラの魅力を際立たせるいい使い方してますね。
はい。はい、で、プクランドプリンス賞、ロロさん、はい、幸せ運ぶこんがりふわふわパン屋さん、これがね異色ですよ。
すごい
です
ね。うん。あざといっすよね。
プクリポの、プクをいかに使うかって、ここを使うんだっていう感じですもんね。これなぁ、うまいな
ぁ。これ仕草が覗くなんですけど、この構図と覗くの組み合わせが良すぎて、さらに可愛いを引き立たせてます。
テキちゃんってどうしてるんですかこれ？
これもついてくる。これもついてくる。
ついてくるんでしょ？こんなポーズになる？
いい感じに覗いてます。
ですよね。
可愛い。
多分
こっち。
いやまあ多分ついてくるんでこういろいろアクションはしてると思うんで、その一瞬だとは思いますけど。うん、
ついてく
る
こっち向いて設定とかできないでしょ？
できないんで、本当に高さ的にもすごいいいアングル
の
チョイス、うん、
あのスライムとスライムの間を斜めで入るとかさ、ケキちゃんに演技させないと無理ですもん、こんなの。へ
ぇー。やっぱ、クリポの取り方って絶対難しいんで、キャラクターちっちゃいからどうしても背景埋めなくちゃいけないから、こだわり背景とかにすごいこだわってる写真が多いんですけど、ね、
これは手前側にこう当然パンのスライムのパンのイメージを先につけさせて、その奥にキャラクターを配置っていうのは この隙間からしか見えないでしょ。つまり
しかもちゃんと背景に完成品が出てるっていう、ね、
つぶりとかね。確かにそうですね。
そう
すげえ。
たまにこういうね、こうクリップの撮り方をちゃんと分かってる人がね、あざといかわいい写真とか撮るんですよ。
ですね。へぇ、上手だなぁ。はい。最後の作品、レンダーシアプリンス賞、村長さん。竜神陽気炭。これはフィルター上手に使ってますね。
すごいっすね。
今回フィルター実装されて、結構、何でしたっけこれ、ダークじゃない。
ダークじゃない。
ポイントカラー。うん、
さっきの色だけが際立つですね。はいはい。そ
う、うん、結構このフィルター使う人って赤と黒を使いやすいんですよ。赤がすごい綺麗に映るから。うん、村長さん、これ今回青でやってて、ひときわ他の人たちとちょっとね、そこの色の選択を変えてやってきてるんですけど、すごい綺麗に撮れてて。ただ、これもハウジングになるんですかね。背景とか庭具なのかな。
この奥の、なんでしょう、これ。妖怪みたいなやつ。
ドルボード。
そう、ドルボードの、なんだっけ、あの名前が出てこないわ。
馬のやつですよね。馬のモンスター。
これ手前は杖ですか、これ。
杖とかなんか槍とかそれ系ですよね。杖なのかな。で多分ちぐさは武器を掲げるのを
途中
振り上げる直前だと思うんですけど、
これさ奥のそのドルボードのそのモンスターと思わしきものとで村長さんのキャラクターのとこの杖なんだか槍なんだかの武器の目線とが全部一直線に右方向向いてるじゃないですか。これさ合わせられないと思うんですけどね、なかなか。
そう、すごい、あのちゃんと なんつんだろう、着眼点絞っててすごいいいテーマで撮れてる。うん、最初かっこよすぎてウェディーかと思いました。
うん、そうですよね。人間なんですよね。レンダーシアプリンスっていうぐらいですからね。ああ、そうか、竜人だから角が生えてるわけだ。なるほどね。今回ね、これで一ちきり、語ってみましたけど、このフィルターの使い方。前回の、写真コンテストとも、またほら、フィルターも少し増えたりとかして、はい、うん、はい、もっともっと個性的な写真撮れるようになった形だったじゃないですか。
そうですね。うん、そうですね。
うん、かなり、ひときわ特に、今回は多かったように思うんですよ。多分、写真やってらっしゃる、今日の、かずまるさんしかり、あやねこさんしかりですけど、なんか、このカメラフィルターって、増えれば増えるほどいろんなネタも作れそうな気がして、ね。
うん、
なので、これからもちょっと、この写真愛好家さんを、ね、くすぐるような、なんか、ものが、まだまだできるんじゃないかなと思うしね。可能性はまだまだ、見えてくるんじゃないかな。
今回、本当に、フィルターが追加されて間もなかったんで、割とみんな手探りで撮ってたと思うんですよ。うん、で、うん。逆に、こう、写真撮り慣れてるベテランの人たちって、多分あんまりね、新しいフィルター使いたがらないんですよ、今回。使ってない写真が多かったんで、ベテランの人ほど。うん。だから、こっからまた1年経って、来年になると、うん、みんな、撮り慣れてきて、よりレベルの高い写真が集まってくると思うんで。
そうですね。来年は来年でまた、すごいものになりそうな気は。
うん、楽しみですね。
あと、来年の前にフィルターが追加される可能性もあります
し、ね。で、あとね、今回ちょっと、アスコンの写真、今回呼ばれて、いろいろ解説とかしたかったんですけどね。あれなんですよ。今まで例年、アスコンの直前ってハウコンやってたんですよ。ハウジングコンテスト。はい、で今回ね、アスコンの前にハウジングコンテストなくて、うん、いわゆるその、ハウジング特化でやってる人たちが、うん、アスコンで全力出してきてる人たちがかなり多かったんで、
うん、
全体的にね、ハウジングの写真が多かったんですよ。うんまあ、ちょっと私もハウジングあんまりやってないんで、解説できなかった部分が多かったんですけど、やっぱりこう、ハウジングの人たちが本気で来ると、フィールド勢とかは、きついなっていう。
水中レベルじゃない。自分が思い描いた絵をなんか、ハウジングで再現してくるっていうか、うん。
そう、ハウジングはやっぱりね。
今日ね、あやねこさんを呼んでくれってのはカエルさんですからね。
そうなんですよ。
ありがとうございます。私一人だと多分ハウジングとか全然わかんないから。あやねこさん、前回もハウジング系で、撮ってるじゃないですか。
そうですね。割といつもハウジングですね。私は。
私普段仕草とか背景の変な写真ばかり撮ってるんで、ハウジング出されるとね、なんだこれってなっちゃうんで。
いろんなテクニックも皆さんね、使ってらっしゃいますし、うん。いや、本当に、他にもその今、 ちょうど私も今見てるんですけど、投票ページ、あの、ノミネート作品40選ってやつですね。はい、ざっと見させてもらったりしてますけども、はい、こちらも広場ページからぜひ、ご覧になっていただいてですね。いや、すごいですよ。この、今、やっぱ、アストルティア・プリンス・プリンセス含めて、6×2 14作品しかいじってませんけど、ノミネート作品だけ見ても相当レベル高いですからね。
すごいすごいす、ね、うん、
これ一個一個本当は語りたいぐらいですけど。
もう語りたいの多いんですよ。
はい、281回に及んでしまいますので、そこは割愛いたしますけど。はい。ぜひちょっとね、これも、また、もう、なんだろう、この写真コンテストは、もう割ともう年間通しての、イベントとしても、もう定着してますし、毎年楽しみです、これ。うん。で、まあ、ストーリーが進めば進むほど、またね、いろんなハウジングも出てきたり、ハウジングと含めた写真なんかも出てきますから、いろんななんか皆さんの発想とアイディアとっていうのがなんか反映される感じもしましてね、楽しいイベントですね。はい。いや、すごくこうなんか充実しておしゃべりさせてもらいました。はい。で、とりあえず本編こちらで、終わりになりますので、カエルさん、それからアイアネコさん、カズマ師匠、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 友達。エンディングでございます。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
はい、長丁場ですけど、まだ終わりませんけどね。はい。はい。まずはね、恒例ですが、初ゲスト、カズマル師匠。
はい。
ドアラジ、初参加の、初収録のご感想など、アドリブでいただけたらと思いますか。
そうですね、そうですね、本当に。なんか自分でね、たまに放送したりとか、ツイキャスの方に、ね、やっぱ人の方に初めてなんで、めっちゃ緊張して、本当に。全然喋れてはないんですけども、いろいろね、今日、勉強になって、本当に、もう自分がね、あそこに対して、もう第1回から参加してますけど、レベルがどんどん上がって、自分のね、技術とか知識とかセンスとかでも本当に立ち打ちできないできてるんですけど、自分の場合はね、自分の本当に道を行くって感じで、自分がかっこいいと思うものをどんどん問い続けて、ね、挑戦してるんで、みんなもぜひ、どんどん参加してほしいなと、ね、毎回思っています。
これがなんかね、なんか、あれですよ、かずまるさんのね、なんかこう、飾らない、いつも、なんかドワーフを体現してるような感じもして、俺はいつでもリスペクトします。はい。ぜひ、これに限らずですけど、ちょっとまた、ぜひ、ドワラジに遊びに来ていただければと思いますよ。はい。はい。それから、4年ぶりの登場の、あやねこさん。どうですか、
はい、
久しぶりですよね、本当に。
いやもう久しぶりで、もうブランクがすごいありましたけど、うん、まさか自己 PR を自分で言わされるとはっていうところを未だに引きずっております。
しかも今日、収録直前、ね、先ほど言ったって感じですよね。
直前に言われて、はい、そうですね。はい。というところもあったんですけど、今年の2月から4月までずっとアスコン7回目ですかね、お祭りが続いていた中で、ついこの間終わっちゃって、ちょっと寂しいなって気持ちが自分の中であったんですけど、こうやって皆さんとこうお話しして、改めてこう受賞作品とかを並べて見て、こういうところが良かったよねって話せて、すごい、楽しい会だったなって思いますし、アスコンに今回 ってた方とか、そうじゃなくてもちょっと興味があった方も、このドアラジオを聞いて、あれよかったよねとか一緒に振り返ってもらえたらなと思います。
はい、ありがとうございました。うん。また、ぜひ遊び来ていただければと思います。はい。ちなみに3回登場すると、ほら、準レギュラーって言ってたと思うんですけど、次、
そう、
次出た時はオープニングトークなんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、そしたらですね、次がですね、青といえばスライム、うちのあの募集コーナーとしてしておりまして、1月からですね、実はあの、青といえばスライムテーマがですね、あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品はということで、あまりにも範囲を広げすぎてしまいましたということで。3月は漫画作品。そして、今月は、4月はですね、ナンバリング以外のゲーム作品。こちらをお聞きしておりますよ。ですね、ゲストの方、並びにサブパーソナリティも順々でお聞きしてますが、今日3人ともまとめて聞いちゃおうかなと思います。はい。あやねこさん。
はい。
はい。
あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品は？
そうですね。これちょっと前置きがあるんですけど、うん、私派生作品実はあんまりやったことなくて、
ナンバリングが中心ってことね。
そうなんです。ナンバリング中心にやってて、唯一やってたのが、はい、ドラゴンクエストモンスターズのマルタの不思議な鍵っていうやつを、またゲームボーイ、うん、やった
の。モンスターズの中でもかなりこう、レアな方ですよね。
レアな方ですね。イルとルカの大冒険ですね。それのやつをやった記憶があって、うん、で、その前にドラクエ3を初めてやったんです。人生で一番初めてドラクエに触れて、うん、で、その後にモンスターズをやったんですけど、うん、なんかスライムの種類の多さにすごい当時はテンション上がってました、ね。こんなスライムもいるんかみたいな感じで、どんどんスライムをいっぱい捕まえて仲間にしてたって思い出と、で、この間どんなだったかなーってこう、ちょっと YouTube とかでも見てたんですけど、改めてすごい音楽がいいんですよね。なんか戦闘曲とかもすごいスピード感があって、
へ
ぇ、ちょっと気になる方は見てみてください。
特に、その、ゲームボーイ版ってことですね。
ゲームボーイ版です。はい。
まあ、マルタの不思議な鍵、イルルカのことですね、つまりね。
はい。
はい。
はい、
ありがとうございます。カズマル師匠は？
僕はですね、ドラゴンクエスト、最近のやつなんですけど、はい、ドラゴンクエストビルダーズ2。
はい。
ビルダーズ2。
うん。
これがね、まあ、クリエイティブな、まあ、作品、いろいろ自分で作ったりとかもできるし、
作品なんですけど、
もうストーリーがね、めちゃくちゃ素晴らしい。
ほー。
まあ、ネタバレなんで、どういうストーリーとかは言えないんですけど、世界観、その世界が何かとか、そういうものがね、全部、やっぱ、ナンバーリングと紐づいてる。
へぇなんとなしに、
ストーリーが素晴らしい、
うん。クリエイター関係の作品じゃないですか、どっちかというと。
まあ、そうですね。
なんですけど、うん、この、うん、そのストーリーってのはかなり気になりますね、俺。
ストーリーものすごくいい。
へぇー。1ではなくて2ね。
ストーリーだけで楽しめる。
へぇー。
ストーリーで本当に楽しめる作品だと思う。ぜひね、やってない。うん。やってみて、いいかなと。
うん。
本当におすすめ。
ビルダーズ2は PS4 もスイッチもありますもんね。
そうですね。はい。そうですね。
はい。カズマル師匠、ドラゴンクエスト、ビルダーズ2。
はい。はい。
カエルさん。
はい。私はね、まあ、私もちょっとつい最近のやつになってくるんですけど、うん、スーパーファミコンのトルネコの大冒険。
ほう。
と、うん、あとゲームボーイの一番初代のテリワン、テリーのワンダーランドぐらいしかやったことないんですよ。
派生作品はね。はいはい。はい、
うん、派生作品。だからその二つのどちらかになってくるんですけど、まあ、トルネコの大冒険の方がハマったかなっていう感じですかね。
今で、今、あの、なんだろう、ジャンル分けすると、ローグライク RPG ってやつですね。
あ、そうですね。うん、ええ、あの不思議のダンジョン系ですね。不思議のダンジョン系っていうか、もう不思議のダンジョンですよね、
初代のね。
まあ、つい最近なんですけど、うん、つい最近の作品なんです
ね。つい最近なんですね。
うん、ええ、はい、カエルちゃんは17歳の女子高生
なんで。もうそういう設定は。
そんな古いゲームは知らないから。
女子なんですね。
女子、ドア子なんです。はい、ドア子なんです。
またオープニング次回登場時は監禁するしかないですね、これね。はい。
はい。
はい。はい。というわけで、こんな感じで、4月最終週になりましたので、あと残り1週間です。あなたの好きな、ドラゴンクエスト派生作品、ナンバリングタイトル以外のドラゴンクエスト作品、こちらを1本ポンお答えくださいませ。ね、今のようになんかエピソード、あの頃触ってたあれだったみたいなね、そんな思い出も含みで、ぜひこの後もし、カエルさんから申し上げます、メールアドレスもしくは私、ケンタロウさてのツイッターダイレクトメッセージでのご応募お待ちしております。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ、並びに Spotify にて、オフラインでいつでもドアラジオ持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供というわけにいきませんね。今リモートワークのお供にぜひドアラジオ楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
カエルと
アヤネコと
カズマルでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。